愛がじゃなな愛の神。
オウムシリーサイラン、新年明けましておめでとうございます。皆さんいかがお過ごしですか？早いもので新年最初の月も半分過ぎてしまいましたね。皆さんは今年1年スワミとどのような約束をされて過ごされるのでしょうか？
はい、今年はイノシシ年ということで、まっすぐにスワミに向かっていきたいと思います。
おお、新年早々インドではルッドラムヤグナが行われたり、5月にはブッダプールニマのお祭りの世話を我々日本とアジアとサイの仲間で捧げさせていただくことが決まっています。
スワミは私たちをまっすぐに導いてくださっています。今年もしっかりとついていきましょう。
はい、それでは早速レディオサイジャパンスタートします。2007年もこのコーナーからスタートです。 SS 大勢事務局からのお知らせです。
サイラン、 SSOJ 事務局です。新年明けましておめでとうございます。昨年同様、今年もよろしくお願いいたします。昨年は7月にスワミの御前で日本人として初めてベーダを捧げるという素晴らしい機会を与えていただきました。また各センターグループでは毎月定例バジャン会、ナラヤナセバなどの奉仕活動を地道に進めてきました。今年は5月2日にブッダプールニマがホワイトフィールドで行われる予定で、スワミに私たちの心からの愛を捧げる機会があると思います。日々の霊性修行を通じ、スワミに喜んでいただけますように、ご一緒にさらなる神への道を歩んでいきましょう。それでは、1月の活動と2月の活動予定をご案内します。1月は7日に群馬グループの5周年記念祭が行われました。続きまして、2月の活動予定をご案内します。2月16日は、マハシバラトリーの祭りがあり、各地で12時間連続のバジャンをスワミに捧げます。2月の記念祭の予定は次の通りです。名古屋グループ10周年、浜松センター15周年、香川グループ12周年の記念祭がそれぞれ行われます。詳しくは各センターグループにお問い合わせください。以上、1月の活動と2月の活動予定でした。それでは、スワミの恩寵に包まれ、愛と平安の良き1年でありますように。みんな幸せになりますように。ジェイサイラン。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
Radio Sai Japan。
今年最初のプログラムは、昨年東京で行われましたパブリックミーティングからお送りいたします。長年そのスワミの献身的な愛により、我々日本の経営者をリードしてくださっています平龍子さんのスピーチです。
今年も金沢、京都、横浜の3カ所でパブリックミーティングが行われる予定になっています。スワミのことをより多くの方に知っていただくことは、今の日本においてますます重要になってくるのではないでしょうか。それではお聞きください。
生誕80周年記念、そして発足30周年記念、また今日サイバー様に初めて出会う方々のご縁を記念いたしまして、心からお祝いとお喜びを申し上げます。本日おめでとうございます。空よりも高く、海よりも深く、そして大地よりも広く、無限の存在であられる尊神さってサイババ様は、皆様にご紹介をする使命でございますが、私にはそのような知恵も能力もございませんが、お許しをいただきまして謙虚に自分や家族で体験したお話を少しばかりさせていただきます。大変お疲れのところでございますが、耳をお借りしたいと思うんですが、どうぞよろしくお願いいたします。先ほど、インド大使のお話にもありましたんですが、サイババ様をご紹介するなら、主イエス、あるいは、お釈迦様に例えられ、人類の守護神、慈愛の化身、そして心身の病を取り除く偉大な、そして神聖な存在であられます。ババ様は善の善知、そして偏在の性質を持っております。私が初めて、南インドのサイババ様のアシュラムに行きましたときには、推薦状も紹介状もなく、大勢の方と一緒に朝早くから、なんと、朝1時半から並ぶそうでございまして、最近は少し良くなったそうなんです。広くなりました。大勢の方と一緒に朝早くから行列に並んで、サイババ様は本当に神様なのか、本物なのか、どうなのかと確かめたいと、まあ、このような、あの疑いというか願いを持って、インドへ参ったわけでございますけど、そうしたら約1万人の中でずっとまっすぐ私の方に歩かれまして、なんとなく、まあ、インド行った方も、体験しておられるかと思うんですが、近づくとドキドキし始めるんですね。まあやっぱり日頃悪いことをちゃんと素直にそれをやっぱ反省しておるんでございますけども、とにかくドキドキしながら、もし本物でしたらどうしようかというようなですね、まあ心構えを持って一応行ったわけでございますけども、ところでその25メーターぐらいの離れたところにはですね、あのお見えになったらですね、何をしておられるかと見ましたらですね、まずテレビにもあったんですが、人々から手紙を受け取ったりとか、話をかけたりとか、そしてこう不思議にですね、こう手をぐるぐるぐる回すとですね、まあなんかその神聖な灰って言ってビブーティが出てくるんですね。まあ、ひょっとしたら何か隠してるんではないかというように、まあ思う方もおりましたんでございますけれども、まあやはり当然なことながら、人間の姿している神というのはですね、あり得るんでしょうかというようなですね、ずっと疑いを持って、何を過ぎするのかと見ておりましたら、私の方にですね、ゆっくりと、そして目が合いました。私の方に向きまして、そして何をするかと言いましたらですね、まっすぐ目を見られたんですね。怖くなりました。何をするのかと、本で読んでたら、まあ天を地にとか地を天に変えるとか言ったの、自分がどうなるのかと。そうしましたらですね、前に来られて何を言うかというとですね、途端にですね、このようにおっしゃいましたんですね、あなたは日本から来た平さんですねと。これはそしてですね、歩兵まで先へと歩いていきましたんですが、どうして私の名前を知ってるのかと、どうして私が日本から来たのかと不思議に思いました。まあこのようなみんなからですね、同じ話を私聞き始めたんですね。どうしてその馬場様はね、こんなことを知ってるんですかと。でみんなから同じ答えが来まして、馬場様は知らないものありませんと。その次には何を言うかというと、知らないものありませんまでわかるんですが、その次には全てのことをご存知であると、善能であると、善知であると、偏在であると言われましてですね、まさかそんな人いるのかと。 まあ、それを聞いて、もしかしたらサイバーバー様は本物かもしれませんと思い始めました。以来27年間経ちまして、今度は本物ですよということを、まあ、皆さんにお伝えしようという30周年記念を、今日祝う折にはですね、私にとっては家族にとっては神そのものが、天から地にですね、まあ、現れたことを、心から、親しくしている日頃の皆さんにですねお伝えしたいと。ぜひとも、テレビや、ラジオやあるいはインドまで行けるご縁があれば、一回見ることだけによってですね、何かそれを代々のですね、罪が抹消される、代々のその現れる時にですね、その現象が起きると、まあ、このように1回5000年に1回2000年に1回という人類が体験する現象であるというようにまあ聞きましたんですが、まあ、このように馬場様に出会うと人々が大きな変化を迎えて、そしてよりその高いレベル、そしてよりその尊い人生の生き方をまあ迎えることが、数多くの人がまあ世界中にですねそれを体験しておられるわけでございまして、まあ、次には先ほど申し上げたんですが、全てを知っておられると、全能であるかと、これは、馬場様を、学習しておられる方がよくご存知かと思うんですが、偉大な学者が世界中から集まるときに、さまざまな、世界会議が行われるときにですね、全く私どもがですね科学であろうが数学であろうが、それから技術であろうが、あるいは美術であろうが、なんとですね知らない学問がありません。どうして馬場様がこんなことを学校にも行っておらずに、中学校を中退してですね知っておられるんですかと、ということをですね、まあよくその聞いてみましたところですね、結局その絶えずイエス様ではありませんけども、お釈迦様ではありませんけども、絶えず身近なところにその知識が宇宙の中にあるわけですね。ご自分の意思によってですね、その特殊な学問がまだ人類に知られてないものが、まあたくさんあるわけですが、それをその場で、まあ、ご講話なり、あるいはその人関係者にですね、まあ、お話をなさると、まあ、そのようなその無限の知識から適宜に適正にですね、その部分を自ら自分の意思でですね拾い上げて、そしてその人類に教えることが、まあ、できると、まあ、そのような、学者様から見るとですね、まあ、馬場様はその英知の灯火であると、あるいは英知の化身として、まあ、位置づけられている存在でございまして、まあ馬場様の話をいたしますと、いくら時間があっても足りませんが、あと一つのことだけご紹介してですね、お話を終わりにしたいと思うんでございますけども、まあ、何よりもその印象的あるいは感動的なのはですね、つまりその馬場様のその普遍的で寛大な性質でありますけども、これはどの宗教であっても、あるいはどのような宗派、どのような教師や名人であろうが、それは馬場様は構いませんと、先ほど大使もおっしゃってましたんですが、神は一つであると、私に崇める必要はありませんと、サイバーバーの写真を祀る必要はありませんと、どなたに、お祈りを捧げてもそれは私に届くと、まあ、これを聞いてですね、安心する方もいれば、むしろその逆のこともあるんですが、まあ、それは私自身が目の前に体験したんですが、結婚しまして、馬場様のところですね、まあ普段非常にこう罪を多く起こしているもんですから、ひょっとしたらその結婚の祝いに呼んでくれないんではないかと、もうずっとですね、祈り続けておりましたところ、運よく呼んでくれまして、そうしましたら、その部屋に、まあ他国の方も大勢いらっしゃったんでございますけども、この部屋に仏教の方いませんかと聞かれたわけですね。そしたら誰も手を挙げませんでしたんですね。そうしましたら2回目、仏教の方いませんかと、いやいませんと。そしたら、妻の方にですね、あなたは両親がずっと代々仏教ですと、サイババじゃありませんよと、あなた何をするかと言いますと、手を回しましてですね、この結婚式の記念にですね、お釈迦様のペンダントを自ら物質化をいたしまして、それを首に結婚のお祝いとしてかけたわけです。 母よりも父よりも親しく主であるその神だという言葉があるわけですが、結局、結婚式というのはですね、仏教であるべきだと、サイババのところに来るわけではないんだと。そのような物質化現象をなぜできるかという、それは太陽を見ますとですね、太陽はなぜ太陽だというのか、火があるからお日様というと、神の力を持っている方はやはり神様と言いました。無限の存在であるがために宇宙全体にあるその五大元素を自ら支配し、それを物質化し非物質化ができるわけなんです。したがって周りにあるものをの中からそのご自身の愛守りを表現するためにそれを物質化しましてですね、そしてまた非物質化ができるわけですが、まあ、私たちには、このようなことがですね、特にインドの方についてもそういうことはベーダの中にも書いてございますけど、また最近の西洋科学にもあるんですが、そういうことは十分、学問としては可能なんですが、しかしそこまで、その精神がその魂が優れてですねできるものであるかどうかということはそのまあ個人によるわけでございます。従いまして馬場様にそのようなですね、宗教宗派派閥を超えてご自身の御言葉を一つご紹介いたしますが、国は多く地球は一つと、そして星は多く空が一つと、生き物は多いが呼吸は一つと、そして装飾品が多いが黄金は一つと、最後には宗教は多いが神は一つだと、まあ、そのようなことを宗教宗派を超えて大使の言葉にもございましたんですが、ありとあらゆる民族の多文化が吸収したこのインド大陸の中にですね、このような存在が今現在生きているわけでございました。あと、もう一つ話をお達しいたしますと、やはり馬場様は何よりも、この世界平和と、しかしインターネットを打ちますと世界平和を訴えるものはたくさんあります。数えきれないほど団体があるんですが、少し実態を見ますとですね、まあ我々日本国内においては平和がこの60周年今度迎えるわけなんですが、一方世界のありとあらゆるところにまだ非常に不満が残っております。特にこの150年間を見ますと、まあ、人類が体験していない戦争対立があったわけですよ。どうしたら世界平和に至るかということについてご自身の言葉ではこのようにおっしゃっています。ハートに正義があれば人格に美しさが生まれますと、そして人格に美しさがあれば家庭に調和が生まれますと、で家庭に調和があれば、国家に秩序が生まれますと、最後には国家に秩序があれば世界に平和が生まれますと、まあ、そのような言葉をおっしゃっておりますと。しかしそのようなことを哲学的に主張しても実際には可能なんでしょうかと。やはりその哲学の実践から、自己の体験が非常に大事なんですね。哲学ってあくまでも哲学でございまして、これ体験しないことには一つの学問に過ぎないんですが、ですからこの世に降臨されてお生まれになって、まあ、人類はそこへ世界中から行ってそれを体験しておるわけでございますけれども、やはりその哲学の信念につながる自分自身の体験が大事ではないかと、まあ、そのようなものからやはりこう体験すること、その体験から生まれてくるこの信念の部分が生まれてくるわけなんですが、やはり哲学や主張やその人の振る舞いによる、まあ、試すことができるわけなんですけども、馬場様は My life is my message とおっしゃいますと、まあ、私の振る舞いが私の人生であるとそのようにおっしゃっておりますが、果たして私たちのですねライフが誰のメッセージなのかと、自分のライフに誰のメッセージがありましたか、自分に正しい人生送っていらっしゃいますでしょうかと迷っておりますよね。左が正しいか、右が正しいか、まっすぐが正しいか、一歩下がるのか前行くのか、そういう時こそ やはりこのような偉大な存在を、まあ、知ると。で、それに対してどのようなことをおっしゃっておりますかと。馬場様の言葉を最後にご紹介して終わりにしたいと思っていますけども。Life is a challenge meeted. 人生は挑戦である。向かいなさいと。そして Life is love. Enjoy it. 人生は愛です。楽しみなさいと。そして最後には人生は夢ですと。実現しなさいと。Life is a dream. Realize it. そして最後には、Life is a game.Play it. 人生は勝負ですと。頑張りなさいと。どうもご清聴ありがとうございました。
続いてスワミに最も近い経営者の一人とも言われていましたヒスロップ博士と経営者との Q&A をお送りいたします。
新しい年を迎えて皆様の冷静修行に何かのインスピレーションになれば幸いです。
ヒスロップ博士はスワミのご指示に従い、アメリカのサイ・オーガニゼーションの設立と運営に多大な貢献をしてきました。また晩年には世界中の最先端を回って、スワミから得た貴重な知識と豊富な経験を語り、神の道具として働き続けました。その卓越した知識と誠実で純朴な人柄は多くの人々に愛され、世界中の経営者たちの支えとなりました。彼は私たちが霊的生活を送る上での質問や疑問にも率直に答え、具体的なアドバイスをしています。これからいくつかその質疑応答を振り返ってみましょう。
ヒスロップ博士、神を持ったり神の御名を唱えても何も感じないのですが、どうすればよいでしょうか。
ある時、私は同じことをスワミに尋ねました。スワミはこうおっしゃいました。忍耐しなさい。ただ私の指示に従って御名を唱え、友達に対するような愛でよいから、神への愛を持っていなさい。そうすれば、あなたの内にある神への愛は、表に出てくるでしょう。なぜならあなた自身が神だからです。それは必ず湧き上がります。そうすればわかるでしょう。そうおっしゃいました。ですから忍耐と実践です。この忍耐と実践なしには何事も成し遂げられないとスワミはおっしゃっています。
私たちはスワミが私たちに何をしてほしいと望んでおられるか分かっていながら、なぜ進んで間違ったことをしてしまうのでしょうか。
ただ言えることはもう一度やってみるということだけです。実践によって成し遂げられないことはありません。アリは固い岩を何度も何度も繰り返し横切ってその岩に道をつける習性があります。同様に私たちも繰り返し実践しなければなりません。失敗してもまた立ち上がり再挑戦する限り何の問題もありません。スワミがおっしゃるには、私たちは全員どの魂もみんな進化を通して成長し神に融合するのです。何度失敗し何度ぬかるみに落ちようとも決して諦めてはいけません。やり続けるのです。
すみません先生、どうすれば自分のしていることが正しいとわかるのですか。
そうですね、これは面白い質問です。心の両親に相談すればわかります。スワミは両親がすべての人に内在する神であるとおっしゃっています。通常私たちは両親には相談せず、周りの人や社会が正しいということ、親や家族が正しいということを正しいと思い込んでいるのです。私たちは自分の内側に向かって両親に問うことをしません。もし他のことを全て脇へ置いて自分自身の内にある両親に尋ねるなら、 両親はあなたが正しいか間違っているかを告げることでしょう。
それではどうすればその両親の声と単なる心のおしゃべりを見分けることができるのでしょうか。
はい、それは実践です。実践です。これまで私たちは自分の両親に相談してきませんでした。必要なのは静かに座ることです。スワミが例を示しておられます。もし何か疑問があって答えがわからないとき、スワミの見教えを読んでもわからないときは、次の方法で直接スワミに尋ねることができます。約20分間静かに座り、心の中にいるあなたの実在としてのスワミだけを思うのです。彼を思い、彼の見姿を描き、彼のお顔を思い浮かべ、彼のおっしゃったことを思い出します。心がさまよい始めたら、すぐ何らかの方法でまたスワミを思うことに戻します。そうして20分間完全にスワミに集中した後、自分に問いかけます。そうすれば間もなくあなたの心は澄み渡り、問いの答えがわかるでしょう。
ヒスロップ博士、いいですか。
はい、どうぞ。
自分が神であると信じ始めたら、大きなエゴを育てることにはならないのですか。
大きなエゴ、その危険はあります。しかし新しい土地にたどり着くには危険がつきものです。スワミが守ってくださいます。スワミは、私はずっとあなたと共にいる、私はあなたを守る、私の方を向き、私にあなたの人生を差し出しなさい、そうすれば私があなたを救います、何一つあなたに降りかかることはありません、とおっしゃっています。ですから、いかなる霊性修行も探求をも神に捧げ、ずっと彼の手を握っていなさい、彼をそばに置いておくのです。そうすれば何の問題も起こりません。
質問があります。悪い性質を持った人々と一緒に仕事をする場合、その影響を受けずにどうやって彼らを助けることができるんでしょうか。
兄弟姉妹の皆さん、他の人を助ける本当の理由は何でしょう。それはあなたが慈悲を感じるからです。慈悲は人間の特質です。苦しんでいる人を見ると、仲間の人間としてあなたは慈悲を感じます。あなたはその慈悲の思いで相手を助けることはできませんが、何かしてあげることはできます。食べ物を与えたり、医者に連れて行ったり、お金をあげたり、慈悲の気持ちが行動を起こさせます。しかしスワミは奉仕をするとき、私たちはいつもスワミに対して奉仕をしているのだということを忘れてはいけないとおっしゃっています。スワミはこれを繰り返し繰り返しおっしゃっています。あなたが誰かに世話をするとき、それは神に対して世話をしているのです。私たちはみんなスワミに直接ご奉仕したいという願いを持っていますが、真実を語ればその願いは叶えられ、喜びを得られるとスワミはおっしゃいます。私たちは他の人の姿を通して神にご奉仕する機会をもらっているのです。神のために世話をしてください。
ヒスロップ博士、私はすぐ心がさまようんですが、どうすればさまよう心をコントロールできるのでしょうか。
それは良い質問です。みんなが聞きたい質問だろうと思います。心がさまよい始めたら、すぐに神の御名を唱えることです。良くない思いが心の中に浮かんだら、即座にその思いを神の御名と取り替えます。 あなたは突然誰かと口喧嘩したことを思い出します。そして、ああ、あいつはなんて嫌なやつだろう、あんなやつとはもう絶交だと考えます。心がそう思うのを観察した瞬間、オームサイラン、オームサイランと皆を唱え始めなければなりません。あなたを困難に引きずり込む悪い思いをすぐ神の皆と取り替えなさい。放っておくと心はあちこちさまよい歩いて、あらゆることを考え、そこから欲望が生じ、欲望が行動を起こさせ、その行動によってあなたは将来を完全に支配されてしまうのです。
ハートに愛がなくて乾いているとき、どうやって神への愛を育てればよいでしょう。
神への愛を育てる最も簡単で直接的な方法は、神を自分のものにしてしまうことだとスワミはおっしゃっています。彼を自分のものにするのです。昔私はスワミのおっしゃることをテープレコーダーに録音していました。しかしスワミはおっしゃいました。ヒスロップ、そんなものはどけなさい。テープレコーダーはここに、あなたの心の中にあります。私は尋ねました。スワミ、私には乾いた西洋人のハートしかありません。どうやって神への愛を育て、内在する愛を表現すればよいのでしょう。スワミはこうおっしゃいました。このテープレコーダーを店先で見かけたとき、あなたは何の感情も持っていませんでした。しかし買った後は自分のものとして大事にしています。どこへ行くにも持ち歩いています。母親というのは道端で遊んでいる子供をみんな可愛いと思いますが、彼女が本当に愛しているのはどの子供でしょう。自分の子供です。愛のない乾いたハードなら、スワミを自分のものにしなさい。彼を思いなさい。彼をあなたの家に連れてくるのです。あなたの家にはスワミの椅子がありますか？私の家にはあります。彼を自分の家に連れてきなさい。家族にし、あなたのものにするのです。いつもスワミと一緒に歩きなさい。彼にお願いしなさい。彼に尋ねなさい。彼に怒ってもいいのです。ただ彼をあなたのものにすること、これが神への愛を育てる方法です。
霊的な生活を送る上で最善の道とは何でしょう。私はどうすれば神に橋を架けることができるのでしょう。
霊的な生活を送る上で一番重要なポイントをお話ししましょう。それは朝起きてから夜眠るまでスワミと手をつないで一日を過ごすことです。スワミは神の光、太陽そのものです。神の太陽であるスワミと共に動いていれば、私たちの中にある悪い性質は跡形もなく消えてしまいます。怒り、憎しみ、妬みのような悪い性質は私たちが意識しないでも、ババアという神の光と共にいることで自然になくなってしまうのです。私はそうやって朝から晩までスワミと手をつないで動くようになって、2、3年経つと、いくら怒ろうと思っても怒れないし、人に嫉妬しようと思ってもできなくなりました。許すことが私の性質となってしまったのです。私のエゴが神の光の中で焼き尽くされてしまったように思います。いつも平安の中で過ごし、どこを見ても愛を感じられます。ですから 朝起きた時、ベッドの横に立っておられるスワミをはっきりと思い浮かべてください。そして一日中スワミの手を取って動いてください。仕事をするときはその仕事に集中しなさい。集中している意識の先に私はいるとスワミはおっしゃっています。それはスワミの手を取っているのと同じことです。心が何か一つの仕事を終えたらすぐ神の御名を唱え続けなさい。一日中スワミと手をつないでいること、そして神の御名を唱え続けること、この二つが霊的生活を送る上で非常に重要です。これを実践すると必ず大きな力を持って素晴らしい結果を生むことがわかるでしょう。これが私がスワミに橋をかけた方法なのです。
続きまして御言葉のコーナーをお送りいたします。
1999年の新年のご講話からお送りいたします。
神聖なるアートマの具現である皆さん、時は神の具現です。それゆえに時は年と呼ばれています。賢者は神を時の具現者カーラルーパーヤと表現しました。動くものも動かないものも、この宇宙のすべてのものに神は浸透しています。したがって神は時を体内に持つもの、カーラガルバとして特徴づけられます。また、賢者は神を勇者たちの中の思考者、ディーロータマとしても表現しています。ディーラという言葉は、偉大な知識人や非常に頭の良い人などという意味に捉えるべきではありません。ディーラとは、自分の知性、ディーを神に向ける人に対して、ベーダが与えた称号です。カーラム、時という言葉は、カー、とアラムに由来しています。すなわち時の具現である神はそれぞれが受け取るべき報いを与えるものであるということです。神が世俗的な捧げ物や世俗的な権威、 世俗的な権力に屈服するようなことはありません。神は霊的向上心に対してのみ応えるのです。時とはまさに神の現れです。生と死は時によってもたらされます。それゆえ誰もが時を神とみなすべきであり、時を神聖な行為をするために利用すべきです。一瞬たりとも無駄にすべきではありません。時を無駄にすることは人生を無駄にすることです。行為の果実は時によって決まります。幸福であろうと不幸であろうと、裕福さであろうと貧しさであろうと、経験することはすべて自分の行為の結果なのです。したがって、良いことも悪いこともあなた方の行為にかかっています。自分の行為に従って、その通りの報いが来るのです。自分の時間をどのように利用したかが結果を決めるのです。したがって神の現れであるこの信念を正しく活用しなければなりません。皆さんはクリタユガ、トレーターユガ、ドバーパラユガ、カリユガと呼ばれる四つの時代について聞いたことがあります。この四つは、それぞれにかけ離れたものであるというわけではありません。その違いは、経験に基づいています。クリタユガであろうと、カリユガであろうと、異なる形態をとっているわけではありません。その時の人々の振る舞いによって、時代に名前が付けられるのです。クリタユガにあっても、執着と嫌悪感に満ちている人はいます。カリユガにあっても、真理を固く守り、平安に満ちた徳高い人生を送っている人はいます。どの時代においても、神がその源泉です。ですから、神に付けられた皆の一つは、ユガディ、時代の起源たるものです。ユガディのお祭りは、このような理由から祝われるのです。すべては神の現れです。このことを認識しないで、人は何かを得たときに得意になり、何かを失ったときに意気消沈するのです。利益や損失に影響されない平静さを育むべきです。ベーダンタは、物質的な状態には動きがあり、霊的な状態には安定した普遍性があると宣言しています。したがって、瞑想の目的は、安定した不動の霊的状態に到達することにあります。ベーダンタは、数多くのこのような深遠な真理を明らかにしています。例えば、自分の住んでいるところを聞かれたら、人は特定の地域の特定の住所を答えるでしょう。しかし、ベーダンタによれば、すべての人の真の住居は神です。同様に、人は自分の属するカーストや共同体を指す言葉によって、自分のことを言い表すかもしれません。しかし、 そのようなものはすべて世俗的な属性に過ぎず、世俗的な目的に役立つに過ぎません。どのような物質的な違いも重要なものではありません。基盤となる実在は、すべての人の中にあるアートマです。ベーダは、すべてを不滅の子と表現しました。人は精神について話をします。しかし、自分の信じることに矛盾した振る舞いをしています。思い、言葉、行動を一致させるべきです。この三つを一致させるためには、アートマ、神話についての真理を理解しなければなりません。このアートマとは時であり、時は神です。したがって、時を浪費すべきではありません。時を良い行いで満たしなさい。これ以上のサーダナはありません。良い思いと良い行いによって時を神聖なものにしなさい。そのためには良い仲間と付き合わなくてはなりません。そうすることによって、やがて解脱へと導かれるでしょう。神への思いで心を満たしなさい。神聖な行為に専心しなさい。これが本当の霊性修行です。
いかがでしたか。今月のレディオサイジャパン、最後にバジャンをお送りいたします。
晴れサイアマテラスです。お聞きください。 今年一年、神の恩寵の中、愛と平安のうちに過ごせますことをお祈りいたします。
J サイラー。